どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
夜中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
あなたは夢を見ていますか？ということで、はい、夢見る？オレンジさん、
どっちだろう。まあ、どっちもドリームなんだろうけど、なんだろう、
どっちも聞こうか。寝る時に見るものなのか、もうせっかくですから、
将来のことなのか、どっちなんだろう。
もうどっちも聞く、どっちも聞くよ。
どっちも見てます、うん、
あ、そう、いいね、うん、ちょっと、うん、大きい夢の方聞こうか。
大きい夢はそうだね、うん、世界平和かな。
あー、逃げた。逃げたよ。逃げられた、うん。残念。せっかく出たメタルスライムが一瞬にして消えちゃったわ。
寝ている時に見るのも世界平和かな。
え、何？どういうこと？やめるの？うん、タネラジ。
はい。何ですか？
ありがとうございました、今まで。じゃあ、今日は最終回スペシャルということで。
夢で。夢の話を振ったがゆえに。
向き合ってくれよ、そんな。まあ、でも、わかる。ちょっと、オレンジさん、照れちゃったんでしょ？
そうね。なんか、ね、話したくないよね。なんかね。
はいはいはい、お前には話したくないって聞こえるけど。
あ、でも、昨日見た夢、あ、でもな、覚えてないな。昨日見た夢とかならば話せるかもしんないけど。
はい。
何の夢見たっけ？はい。
まあ、ちなみに、夢、寝た時に見た夢っていうのは、まあ、多くの人は見てんのね、うん、これは。おそらくですけど。
なんかノンレム睡眠とレム睡眠とで、なんか睡眠が浅いタイミングで見るっていう話を聞きますよね。
そうそう。だから、まあ、僕らが夢、いわゆるその寝てる時に見てたなっていう夢は解釈の問題で、実際はその脳の情報整理がわわわと行われてて、そいつを起きた時に何かその刺激が あったわけだからさ、その刺激を認識したって意識したいかどうかだと俺は思うんです。
うん、
だから、ぐじゃぐじゃな脳の、その、生理状況を、起きた時に、何か見たっていう、その、なんていうかな、言葉とか、頭の中で、フィードバックした時に、なんか謎の物語として語られるんだと思うのね。なんか空飛んでたとかさ。誰かと会ってたんだけど、急に、俺のことを嫌いになっちゃって、みたいなこととかさ。そんなことを、あるわけもないし、あと、後々思い出せないのは、それそのものを見てたわけじゃないからだと思うんだよね。
ほう。
いろんな不定形の、情報、記憶の整理をしている中で、起こった出来事を文脈化したのが、夢として語られてることなんじゃないかと思うんです。
ああ、そんな感じですか。
見た夢思い出せます？
僕は思い出せないですけど、でも結構、ストーリー仕立てになっている。いわゆる、僕で多いのは、田舎っていうか、なんか見たことあるんだけど、いろんなもののスケール、建物とか、自然とか、スケールがブワーってでかくなっている街において、集団で旅行に、それは修学旅行なのか、なんか、社員旅行なのか、友達との旅行なのかわからないんだけど、そういうものによく行きますよ。
ああ、お出かけしてる系ってことなんだ。
うん、見たことはあるけれども、明確にそこはどこかっていうのを起きた後には覚えてない場所っていうのが多いですね。
なんかね、ここで夢占いの話に進んでいく手もあるとは思うんですけど。
やばい
な。知識ないんで。
やばくないでしょ。一番面白くて。
やばいの。
はい。大丈夫大丈夫。
いいじゃん、夢の話も楽しめるじゃない。
夢の話ほど面白くないって誰か言ってたよね。面白くないものはないって誰か言ってたけど。まあいいや。
いやいや。いや、まあ。この後少しだけ夢の話をしようと思ってんだけど、じゃあするのやめぴ。ということでですね。
いやいや、続けてくださいよ。
あ、いやいや、じゃない
のよ。
本当に。ラジオだけでやるそのやつや
めてもらって。よく言うだけだから。もしかしたらそいつがつまんないかもしんないから。
お前ってことでいいのか。
誰かが言ってたんだよ。誰だっけな。落語家じゃねえかな。うん。
テレビドラマに出ることになって。
ほうほうほうほうほう。
で、 え、俺が？あ、まあ、とりあえず、まあ、いいよ、ちょっとだけだからって言われて、で、うん、出たの。で、多分ね、テレビ東京の深夜みたいな感じなのよ。うん、そんなに予算がかかってるわけでもないみたいな。まあ、でも私、うん、ドラマ出たことないんで、実際どうなのかよくわかんないから、情報ないんで、まあ、ぼんやりやってて、うん、で、終わった後に、ちょっと、ポンさん、すいませんけど、次の収録はいつなんでよろしくって言われて。
うん。
で、つながりがあるんで髪切らないでねって言われたのよ。で、ちょっと待ってくださいと、僕、レギュラーなんですかって言われて。レギュラーってか、出るよ次も、みたいな。で、ごめんなさい、そういうことはちゃんと言ってくれないと僕も予定立てらんないんで、っていうところで目が覚めたよ。
いや、面白いです。面白かったよ。よかったね。話してもらって。面白いんですけど。
うん。
なんでしょうね、それ。
なんでしょうね。なんか意味ありげじゃん。その、つながりみたいなことを言われて。まあ確かにちょっと今私髪が長いんで切りたいなと思ってはいたんですけど、そういうこともあるんだなと思って。
なんかあれですよね。ドラマだったらば、その、場面のつなぎがあるから髪を切っちゃいけないっていう知識はどっかにあったんですよね。きっとね。
そうね。まあそういうのはありますけどね。そう、まあその知識がそこで運用されたのか、あ、髪が長い方がその運用されたのか、ちょっとわかんないんですけど、うん、まあ、夢っていうのは、私は嫌いじゃないです。自分でコントロールしてない話ができるんで、とってもいいなっていうふうに思う。
お父さんでも自覚的にどうです？なんかいろんな意見があって、夢っていうのは、その、うん、さっき言ったみたいに、その眠りが浅い、あんまりよく眠れてない時に見るものだっていう言説があったりするんだけど、僕逆で、はい、なんかすげえ睡眠の時間が確保できると、夢を見たっていう記憶があるんですけど、はい、ポンさんの実感としてはどうです？
まあ、科学的なことだから、そのレム睡眠時に見てるのは、まあ確かなんだと思いますけど、
うん、
で、よく言われてるのはその脳のメモリの整理をどなたでもしていて、ではいはい、それを、まあ、覚え、言おうとするかとか、言葉として整理するかっていう違いだとは思うんですけど、まあ、ただその疲れてる時とか忙しい時とかは、夢をこう、アウトプットする、今見てたなっていうことを意識できないんじゃないですかね。その辺はちょっとわかんないけど、詳しくは。
ああ、疲れ、そうか。疲れてると意識がすらしないけど、見てるは見てるんじゃないかという説。
そうそう、ちょっと、この辺ね、その夢の本でも読んでみなきゃわかんないとこですけど、夢、言及。
なるほど。じゃあ、そっか。そういうことか。よく眠れたなぁ、健康だなぁと思うと覚えてるってことか。はい、それは一説面白いですね、うんうん。ありがとうございます。ちょっと、
はい、
最近思ってたことでもあったんで、聞けてよかった
です。そうですか。はい。ということで、どんな話題も面白いと言い張っていく、ポッドキャストでございます。タネラジよろしくお願いします。
なんか全部タネですから、はい。
はい。はい。では参りましょう。コーナーです。人間百景。はい。ということで、人間らしさを感じる風景について話をするコーナーですが、今回は、学校編ということで。
ほう。
この前ね、高尾に行ってきたんです。高尾山っていうか、高尾っていう町で。はい、見
ましたな。桜が見れなかったね。
そうそう。で、まあ、桜が有名な、ところとかもあったりするんですけど、まあ、なかなか桜の、その施設がやってなかったりとかね、してて。普通の木しか見れなかったってのがあるんですけど、うん、まあ、だから街中ふらふらしてたんです。で、そしたら、まあ、小学校があって、
うん、うん。
まあ、あるよね、どこでもね。で、小学校でさ、うん、珍しいよ。二宮金次郎の像が立ってて。薄いな。二宮金次郎の像って、オタクの小学校立ってました？
なかったっすかね。
なんか、これもきっとさ、番組の企画になるような話でしょうけど、二宮金次郎の像って、なんか一時ブームだったんだろうね。おそらく。
うんうん。
で、それがまあ、廃れたけど、でも、結構イメージあるじゃない？
はい。
小学校の校庭に、
うん、
まあ、その、本を読みながら、焚き木を背負って、まあだから、働きながら勉強する、 そういう、まあ、勉強熱心な人っていうイメージで作られてるんでしょうけど。うん、あれがさ、まあ、鷹を歩いて2体ぐらい見かけたよ。小学校に1体と、菅原の道真像が展示されてるところ、展示っていうかその外で立ってるんですけど、そこの傍らにいた。
うん、みっちゃんとは友達なんだかな、うん、
なんか繋がって、世界観的には出そうなんじゃないの？だから、太宰府ユニバースの中では、二人とも出てくんじゃない、うん、
世代がどうですかね全然違う気がしますけど、
はい。それは世代なんて飛び越えられるよ。キャプテンアメリカとアイアンマンで全然違うんだから。うん、まあ、いいや。
創作プラス創作と実話プラス実話だからな。全然、あれですけどね。
まあまあ、そういうのがありましたけど、で、小学校をさ、うん、まあ見てたんだけど、まあ、小学校横を歩きながらね、まあ、進んでたんだけど、まあ、夕方だったから、その、解放みたいなのしてて、で、うん、まあ、私は入ってないんだけど、その、なんかもう、学生小学生がさ、もうほんと、なんつうの、もう、足が折れるぐらい走り回ってるわけ。ふわーみたいな。
あ、いいですね。
なんか、で、なんか、なんとなく、でかいんだよね。高尾のその小学校の校庭が。こんなでかかったかなと思うぐらいでかくて。まあ、そうそうね、うん、まあ、都会と違うっていうのはそういうところもあるのかもしれないですけど、でそこで見かけた子供たちなんですけど、だ記憶にあるのかどうかだよね。うん、あと、そういう子供だったのかってことだけど、まあ、なんか走り回ってる子供たちが、まあ、私はその、一応フェンスがあって、そのフェンスの向こう側に私はいるわけなんですけど、
うん、
その、フェンスの近くに立ってる木があるじゃん？ジャングルジムとかさ、割と端っこの方にある。
ん？フェンス？近く木があってジャングルジムがある？うん、両方ある。
私がいて、学校と道をさ、の境目にあるフェンスがあって。
はいはい。
で、その向こう側に木とか、ジャングルジムみたいなのがあるじゃないですか。
はいはい。はいはい。はいはいはい。
で、結構キワキワまでそういう施設は端っこまであったりするわけなんですけど。
うんうん。
その、ジャングルジムと、あ、ジャン、その木だったな。木とフェンスに、足をさ、両方ついて上に登っていく男の子がいた。
おーおーおーおお、スパイダーマン候補だ。うんうん。
これ、なんか、これご記憶あるのかなと思って。俺、なんか覚えあるんだよね。その、本来だったら、ジャングルジムだけ登るとか、木だけ登るあるけど、フェンスと木を両方使って登るってさ、
サスケみたいなことでしょ？
そうだね。そうそうそう。だから足がもう開きすぎちゃうみたいなこともあり得るわけだけど、登っていけば。
あと、ジャンクロード・バンダムとかそういう話だね、うん。
そうだね。なんか CM で見たことあるね。2台のトレーラーの両方に足をつくみたいなやつとか。だからそれを子供がやってるわけ。こういうなんかさ、出口のないさ、遊びとかしてたような記憶あるなと思って。
なんか木ってな、なんかその、ジャングルジムとかだったらば、一定の高さ、うん、一定の、その、まっすぐな感じで伸びてるから、いいんだけど、木だとなんか途中でうねってるするから、心配になるんだけど、そこら辺は考えてる子？
だから、そういう風な側に、お兄さん行っちゃったってことだよね。
もう俺多分幼少期からそこの側にいるんだけど。
いや、そんなことないって。無謀な人生を瞬間だけでも送ってたと思うよ。何かしらに。じゃ、こっちの方はあるかもしれない。で、学校の今中の話ですけど、外の方もあって、うん、外って、そのフェンスがあって、うん、いきなり道があるわけじゃなくて、うん、植え込みみたいなのあるじゃない。
はいはいはいはい。
なんかクリスマスツリーの和風版みたいな木が、なんか、こう、フェンス沿いにわーっと植えてあったりするじゃない？わかりますかね、うん、で、そこが、まあ、一段高くなってる場合とか、側溝がその隣にあったりするんだけど、
うん、
で、学校の帰りがけのね、子供がいて、ああ、帰りなんだなって、まあ、見てるわけだけど、その中の一人で、その、フェンスの壁際と、その、植え込みの木だよね。で、植え込みの木は、私からはその、まあ、フェンス側にあるわけですけど、そのフェンスと植え込みの木の間の狭いところを歩こうとする子供がいた。 女の子だったな、これね。
あー、そっちはわかるかな。はあはあ、
なんか、わかるかな。そこは別に通らなくてもいいし。で、ただ歩いてるだけな、狭いところを歩こうとしてるだけなんだけど、
はあはあ、
そこに行きたい気持ちってなんか、当時あった記憶ない？
あったね。だって、わかりやすいんで言うと、道路の端っこの、ちょっと一段上がったブロックの上をずっと歩くみたいな、うん、映画GOに送る窪塚洋介と柴崎コウみたいな、ああいうものでしょ、
はい、
こっから落ちたら死ぬよ、みたいな。
まあまあまあ、なんかわかんないけど、チャレンジはしてたんだろうね、探検というか。
はっはっはっはっはっは、
うん。ただ一人だから、そこまでわちゃちゃしてたわけでもないんで、なんか、でもなんか覚えてんの。記憶の片隅に、これをやってたような気がするっていうか、なんでそれをやってたのかわかんないけど、狭いところ、出られないところに入っていこうとしちゃうんだよね。なんか、そう、なんだろうね、あれは何なんだろう。ちょっと説明できる人聞きたいけど、なんかそういうのを見かけて、なんか思い出すんだけど、理由はもうもはやわからないっていうか、危ないでしょとは言えるじゃん。汚れるでしょとかは言えるじゃん。でもそれはもうこっち側に来ちゃった人の言葉だよねっていう。
もう、そうですね。前者の方、その、木とフェンスの両方に足ついて登る子については、そうですね。それしかないですね、僕によっては。危ない。
でも俺、やめた方がいいよ。これもあ
ったよな。その先は繋がってないよ。落ちるしかないよって、
うん。そう、だから落ちるしかないのに、めっちゃと楽しそうだったよ。イエーイって言ってたけど、でも、まあ、その短い短時間の間だけど、未来はないじゃん。先には上がりようがないわけだけど、でもなんかその、なんていうの、後先考えないって言うと、それはもう解釈だよね。なんかわかんないけど、その、狭いところ、行けないところに向かっていく。これが多分、なんていうか、イノベーションの始まり？つまんねえな。そういうことじゃねえんだよ。なんかそういう感じがあった。うん。
はあ、イノベーションか、シーカーですけどね。うん。でもそうだよね。リスクを犯すからこその意味はあるよね。
そうそう。でもそれを、なんていうか、目的とかを立てずにやりたくなっちゃうっていうのが人なんじゃ、まあ人とか生き物かなと思うよね。なんか。別に必要のないことだけどチャレンジすること、したくなること。うん、だからそれは体の中に埋め込まれてることなんじゃないかなってちょっと。ああ、うるさい。もうそういうことじゃないんですけど。まあ、そう思った。
大人の理屈をつけるとね、難しいね。
そうそうそう。はい。ということで、もう、ありのままを語るということで、人間百景でございました。
うん。
はい。では、本題に参りましょう。今回は、安易に触発されてしまうシリーズということでございまして。
シリーズがあったんですか？はは。
まあ、これは、皆さんどうなんですかね。おれんさんどうなんだろうな。この前の回でね、おれんじさんが、ま、古いものを見る。まあ、古い映画とか、古いドラマとかを見るのが、うん、まあ、なんかそういう機会がないな。機会ってのはその、仕組みとしては、最近サブスクとかもあるし、まあ、古い映画、うん、名画座とかも、時々かかったりしてるし、まあ、そういうの見れるんだけど、なかなか見る気持ちにはなりませんみたいな話があって、
うん、
で、まあまあそうか、私割と古いの好きだなって思ってたんだけど、うん、だけど、まあ、古いとか新しいとか関係なくさ、私がやっぱ見てるものってすごくこう、狭い世界なわけじゃないですか、はっきり言えば。
うんうんうんうん、
もっといろんな幅のあるものがね、あったりするわけだし、まあ、言えば別にブラジル映画だってあるわけですよ。
うん。
ブラジル映画見てないでしょ？あんまり。
ブラジルはそうですね。1、2本ぐらいかな。
あ、見てんだ。すごいな。俺、一時スペイン映画頑張って見ようと思ってたけど、それでもやっぱなかなか見れなかったですけど。
なんとかオブゴッド、シティオブゴッドとかってブラジルだよね、あれ確かね。
あ、そうなの？わかんない。全然わかんない。
ちょっと、うん。
あと、まあ、台湾映画とかね、一時流行ったりして。まあ、そういうさ、なんか、世間が流行らせてくれると、まあ、ちょっとだけ上映回数が増えて、インド映画もね、RRR の頃から、ちょっとブームが少し 盛り上がったりしてますけど、だから、結局のところ、世間でブームになったっていうことぐらいでしかないじゃない。幅広げるって。だから、まあ、そんな見れるものが狭いなって思う中で、今回はちょっと被りますけど、安易に触発されてみて、今ここにいますっていうそういう話をしてみたいなと思いました。
触発。うん。
影響で、話戻りますけど、仮面ライダーをね。仮面ライダー最近ちょいちょい見てますけど、はい、古いものっていうんで仮面ライダーの話少ししたかなと思いますけど、うん、
はいはい、
だからさ、最近仕事がね、辛くて、で、あんまり辛すぎて、昔の子供の頃に、見てたっていうよりかは、歌ってたっていう、特撮ものの歌とかを、ギャバンとかさ、シャリマンとか、シャイダーとかさ、全部メタルヒーローですけど、まあ歌ったり、
メタルヒーローってくくりがあるんですね。はあはあはあ、あ、
知らないんだよね。だから面白いよね。オレンジさんが知らない世界は、私の中で当たり前の世界もあったりするし、まああと正直言うとメタルヒーローっていうくくりは私あんま好きじゃないけどね。
あ、そうなんですね。でも世の中的にはあると。
つまり、くくられてるのよ。だんだん。例えば、スーパー戦隊って言い方ありますけど、これも別にそんなふうに意識してた人たちは、最近の人で、昔はそんなのなかったから、
うん。なんかそういうのでツイッターでちょっと揉めてましたよ。子さんの方と新しい。
ああ、まあ子さんも子さんだろうから相当の子さんでしょうけど。うん、まあでもなんかいろいろその何、物を売るときのくくり方の都合でそういうさ、ニュージェネレーション、ウルトラマンみたいな。なんかそういういろいろあるんですけど。
う
ん、まあ、
今やったやつはそうですよね。ニュージェネレーションウルトラマンって。
ニュージェネレーション何種類かあんのよね。ちょっともう、その説明は人に譲る。わかんないけど。
怖い怖い。
うん、まあ、とにかく、いろいろあるんですけど、まあ、とにかくさ、歌を歌って。で、歌ってたら、なんか本編見たくなるなと思って、で、最近MX ではストロンガー、仮面ライダーストロンガーっていうカブトムシがモチーフになってるやつがやってるんですけど。
見たことあるな、造形は。はいはい。
すっごい俺好きなの、ストロンガー。ストロンガー好きなんだけど、形が好きなだけ。
はぁ、あ。
本編を見てないね。まあ、これも生まれる前なんですけどね、私が。そう。はあ、だから、はあ、憧れしかないやつで。で、まあ、これをさ、まあ、見たりとかなんかしてて。で、そのついででなんか YouTube とか見るじゃないですか、うんうん、主題歌とか。
はい、
そうすると、なんか、仮面ライダーのな解説してる人も結構いて。
うん。
で、もうこの段階で結構やられてるなと思うんですけど、別にそんな仮面ライダーの本編が見たかったわけじゃないんだけど、なんかもう見なくちゃいけないみたいな気持ちになってくるわけよ。
はぁはぁはぁはぁ。
で、だから、その仮面ライダーのね、説明の中で、最近やってた仮面ライダーブラックサンっていうやつがあって。う
ん、配信でね。で、
これは、
アマゾンかな？
昔の仮面ライダーブラックっていうやつがいて、倉田哲夫さんって人が、ぜひオープニング曲聴いていただきたいんですけど、これ毎週流れてたんだっていう感じの曲が流れるんですけど、すごく燃えたぎる歌詞と、不安定な、その音程によってですね、頭がこういかれてくるっていうオープニングなんですけど、うん、まあでも敵の、造形とかは、雨宮啓太さんだったかな。なんか、結構、独特な、今までの仮面ライダーとちょっと違うような、ビジュアルだったりして、まあ当時は、うん、結構最新の VFX とかで盛り上がってた。で、さらに、仮面ライダーなんですけど、なんかその単純な完全懲悪ではないような物語が結構描かれてた。まあだから大人向けといえば大人向け、ティーン向けといえばティーン向けなやつで。で、それの、うん、まあリメイクっていうかリブートというか、似たような設定なんだけど、話の筋は全然違っているっていう風な、やつがブラックサンというやつなんですね。で、これが仮面ライダーの50周年なのかな、うん、という記念でやって、まず、あと新仮面ライダーも一応50周年のくくりみたいですけど、はい。で、いうところにも来ちゃってさ。で、新仮面ライダーも見なくっちゃとかさ。なんかもう、もはや義務だよね。なんかそういう感覚になって。で、ブラックさんも、じゃあまあ見るしかないかと思って見るわけですよ。で、まあ見て、うわ、そうかと思ってさ。で、 まあ、これちょっと詳しくは言わないんですけど、まあ、仮面ライダーって、人間の手によって改造されてるっていうのが一応ポイントなのね。
うん。
今の仮面ライダーって改造っていう部分は、ちょっとオミットされてるっていうか、まあ、武装みたいな感じに近いライダーがほとんどなんですけど。うん、
変身で、ごちゃーんってね、機械がね。
うん、まあ、昔も変身って言ってんだよ。変身って言ってんだけど、それは、その、なんていうか、うん、まあ、改造人間であるっていうことでね。それが、まあ、本当の姿というとちょっと語弊があるんですけど、仮面ライダーややこしいんだよね。仮面ライダーあの顔が素顔じゃなかったりするから、どっちが設定としての素顔なのかわかんないけど、まあ、とにかく、生き物、人間ではないという悲しさみたいなのが描かれてるドラマなんですけど、で、それとね、昔、日本軍が、人体実験をしていたっていう歴史があるのご存知ですか？731部隊っていうのがありまして、
最近もね、ヒーローアカデミアっていうアニメの中でその描写が出てきて問題
になってました。ああ、そうなんだ、いや、だからさ、今に通ずるなって思っちゃってます。これはエンジンかかっちゃうんだけど、その仮面ライダーブラックサンの中でも、731部隊を彷彿とさせる、まあ、それは、直接、まあ、人体実験プラスアルファ改造人間を作っていくって話だから、まあ、それはそれで、まあ、ちょっとだけ簡単に言うと、怪人と人間が共存している世界を描いているのがブラックサンなんですね。
うん。
だから、普通の生活をしている怪人が街中いて、で、まあ、その中ではさらにそこで差別というふうな課題も出てくるっていうのは物語なんですけど、まあ、そんな世界観で。で、だから731部隊のモチーフがそこに、まあ、結構、わかりやすく表現されてる。で、その解説の YouTube とかでもそんな話が出てくるから、うわ、マジかと思って。で、それでさ、じゃあ731部隊って何なんだろうって知らなかったから、それをちょっと見てやろうと思って、で、映画とかを調べていったら、映画でも結構描かれてるものがあって。で、その、まあ、有名なのが海と毒薬っていう映画なんですよね。で、これ渡辺謙さんとか奥田瑛二さんとか出てますけど、まあ、遠藤周作さんが原作なのかなっていう映画もあったりして、で、さらに、帝銀事件って知ってますかね？
ああ、最近その NHK スペシャルでドラマになったやつですよね。松本清張。
そうそう。で、実はその、昭和のなんか謎事件みたいなのがいくつかあって。で、ちょっといろいろ種類があるからややこしいんですけど、まあ、トータルで言うと、アメリカの統治下にあったっていうことが、アメリカのすごい影響を受けて、まあ影響っていうかその隠蔽するとかさ、アメリカの手のひらの上で動かされてたっていう風な話につながっていくわけ。で、これはやばいなと思って、そうそう。で、今、最近やったのは下山事件ってやつなんですけど、この下山事件っていうのが、まあ、国鉄の総裁が亡くなった、まあ、バラバラ殺人になったんですけど、これの理由もアメリカなんじゃないかってところに繋がっていくんですけど、というところで、仮面ライダーストロンガーの歌を歌ってたのに、今、下山事件まで来てしまったっていうですね、まあ、そういう風な話がありまして、いやー、だから、わかんないけど、ね、こういうことってあるんだろうなと思ってさ、ドラマ見てて。
あと20秒だよ、ポンちゃん。
はい。ということで、タネラジ以上です。
オレンジと。
オレンジと、ポンでした。
はい。タネラジ、
また、
来週。